こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日は、土曜日の夜にも先行して撮ってます。
はい、
で最近多いね、もうずっとこんな感じ続いてるね。
はい、
なんかね、多分こんな感じですで、どうしようかな。あ、最近私、
はい、
なんだったっけ、ジップロックで作る浅漬けもどきに、
うん、あ、なんかあるね。
うん、それ
食べるの好きなの、食えるのかみたいなのが冷蔵庫に、
信じられないけど、私あれ大好きなんだけど、美味しいんですけど。
あ、そう。
あの、ムンジはそういう漬物みたいな感じ、う
ん、食べないわけじゃない
んです
け
ど、浅漬けとかでもね、あんまり食べない
ので、あんま食べないね。
ね、見向きもしません。悔しいので、あの、昆布使いました。ムンジの昆布
使われたか、うん、塩昆布。
はい、え、塩昆布じゃないよ。
あ、普通の昆布、
あの、だしに使って
る。ああ、そうそう、今日なんか使おうかなと思ったらなかった。
ほんと、うん、
使ったのね。
いや、
いいっすよ。
じゃあですね、始めます。
第631回
ムンニチ .mp3。ドンのコーナーです。
はい、ですね、ちょっと
老眼かける、
メガネかけ
て、はいはい、
日本では10人に1人が使用していると言われるコンタクトレンズは、メガネをかける煩わしさもないし、黒目を大きく見せられるし、手放せない人も多いはず。そんなコンタクトレンズ愛用者がギョッとしてしまうような驚愕のニュースが海外で報じられました。
コンタクトレンズ入れてみたことある？
ないです。あんな怖くて入れられないね。
あ、本当、なんかね、私にあるんだけど、
うん、
あ、目って触れるんだって思った。
ああ
、それまで私目を触るっていう感覚がなかったんで。
まあね。なんと、ある女性患者の目の中から大量の使い捨てコンタクトレンズが発見されたんです。なんでそれ？
怖いよね。
イギリスにあるソリハル病院のベテラン眼科医、ルバル・モリアリア氏は、白内障の手術を希望する女性の検査を行うことになりました。手術前に目の状態を詳しく検査してたところ、ルバル医師はとんでもないものを発見しました。その患者は白内障の手術をする予定だったので検査してみると、彼女の目の奥から青みがかった塊が見つかったんです。なんと、それは使い捨てコンタクトレンズ17枚が一塊になったものでした。
目の奥っていうか裏側に入っちゃったってことなの
か
な、
わかんないけどね、そういうことなのかな。
は
あ、コンタクトレンズをつけた経験のある人ならお分かりのように、普通ちょっとゴミが入っただけでも目の中がゴロゴロして気になるし、
うん、
場合によって痛くて涙が溢れてきます。
うん、
彼女は目の不快感などを感じたそうですが、それはドライアイと加齢が原因だと思っていたそうです。しかも話はここで終わりません。後日ルバル医師が改めて検査したところ、さらに10枚のコンタクトレンズを発
掘。最初の何枚？
17枚、
プラス10、
うん。女性患者は合計で27枚もの古いコンタクトレンズを目の中に入れたまま何十年も生活していたことが明らかになったんです。
人間やればできるんだ ね、
ね、
怖いな。
これだけ大量のレンズが目の中から発掘されるなんて、違った意味で人体の不思議にカウントしてもいいのではないでしょうか。
うん、
我々も今までのこのようなことは見たことありません。 17枚のコンタクトレンズが目の中で一塊になっていたんですからね、患者がこのことに気づかないのにも驚きです、
うん、
普通なら古いコンタクトレンズが原因で炎症が起きてひどく痛むはずなんです、
うん、
もともとは白内障の手術をするための診察だったのですが、それどころではなくなってしまい手術は延期
だろうね、
うん、古いコンタクトレンズが目の中に大量にあったことで深刻な目の炎症を引き起こす可能性のある眼内炎の治療を優先することに、
はい、
うん、患者の目の中にいつからコンタクトレンズがたまり始めたのか本人にもわからないそうです。
へー。
しかし彼女はこれまで36年間も使い捨てコンタクトレンズを使用していたそうですが、その間に眼科医の検診を受けていなかったそうです。
アバウトにも程がある。
日本でも医師の診断を受けずに通販でカラコンが買えてしまうことを問題する人もいるように、やはり定期的な眼科検診は超重要なんです。女性患者自身も大変ショックを受けていました。ですが目の中に溜まったコンタクトレンズを取り出して2週間後に会った時、彼女はとても快適になったと喜んでいました。
そりゃそうだろうね。
いや
なんか今写真がね、うん、あるの見てるんですけど、うん、まあ、17枚コンタクトレンズが重なってるんだよね、もう、
ね、
分厚い
ね、え
それが目の奥にあったってこと？
どうなのかな、そんな目の奥に行かないでしょ、そのずっと取らずに上から重ねていったのかね、つけるときに。だから結局例えばコンタクトレ使い捨てのコンタクトレンズしたまま間違って寝ちゃったとするでしょ、
うん、
で起きて前に外したものと思い込んでまたつけるとかさ、うん、
ああ寝てる間にそれがずれて、う
ん、いや別にずれ、いや俺結局ずれていないんじゃない、上にどんどんどんどんつけてて、だって今何重にもなってたでしょ、
固まりでしょ、ね、でも固まってなんで目の後ろに行くの、
目の後ろ、目の中から発掘されたってことで目の後ろとは書いてないんじゃない？
でもさ、それだけのコンタクトレンズの塊が目にくっついてたら、うん、わかるよ、
わかるよ、
見た目にわかるよ、
うん、あ、周りの人
が、ね、周りが見た瞬間ちょっとあんたおかしいってわかるんじゃないの、うん、
だからなんかよっぽど変わった人なんだよ。
彼女の目の奥から青みがかった塊が見つかった。私が持ってたのも使い捨てのコンタクトレンズだったけど、
はい、
使ってたのはね、
うん、
あの私目が、あ、なんていうの、こう二重に見えて、
はい、
あのバラバラに入ってきた映像を、うん、画像を一つにするのは脳の中でするらしいんだけど、
うん、
脳みその中できちんと一つに調整して見るっていう、うん、行為が出来上がってるらしいんだけど、
うん、
私その脳の病気だったから、
うん、
脳っていうか、
うん、
もう真っ赤出血ですか。
はいはい、
はい、それで神経ちょっとね、
うん、
ダメージ受けたので、そこでその一つにならできないからブレちゃうの、
うん、
全部二重に見えるっていう、
うんうん、
厄介な、
厄介、
本当厄介で、ほんと厄介で、うん、もう活字の本読めなくなったの、このせいだからね。
うん、
まあまあ、いいけど、よくないよ。でね。
はいはい。
特に縦書きがダメなんだ、私は。はい。あ、で、コンタクトレンズをなんで使ったかっていうと、
うん、
まあ、名医者さんの提案で実験的にやってみたのは、
うん、
ものすごい、すごい高い、
うん、
コンタクトレンズを片目に入れて、
うん、
そうすると片目の画像を脳みそが勝手に見なかったものとするんだって。
ほうほう。
で、片方の映像だけ見るんだって、
うん、
だから頭の中はっていうか見える状況はすっきり、
片目で見てるような状態、
ね、そうそうそう、自分では両目で見てるつもりなんだけど、
実際頭の中で認識した固めと、
まあ、うん、そうそう、
そういうのって遠近感がなくなるんだよね、やっぱ固めで見る、
分かんない、私はそれは しばらくやってみて、
うん、
まあ悪くはなかったんだけど、
うん、
まあ、コンタクトレンズの、
うん、
なんて言うんだろう、管理が面倒とか
そっちかい、
もうなんか慣れなくてね、すごい面倒 だったのと、
うんうん、
あとは病院の先生のこう相談してって、
うん、
せっかく見えてる目をね、
うん、
そのコンタクトレンズ、ね、
うん、
入れてっていうのもちょっとなあと、なんか眼鏡で矯正できるもんなら眼鏡でやってたらって言われて、
うん、
そうかなと思って、うん、
まあまあそれもあるよね。でもね、せっかく、まあ、見えてるっていうか、そういった見えないような状態にずっとしておくと本当に見えなくなっちゃうこともあるんで、
ね、まあ、視力が悪くなっていく可能性はあるよね。
そうだよね。
で、私の場合は両方とも視力はいいので、
うん、
かえってそれが辛いことっていうかね、
見えちゃうから、
キワッと二重に見えるから、
うん、
キワッと、
キワッとね。なるほど。今はどうなの？
うん、見えてるよ、二重に。
もうそう、
うん、
いやもう慣れか、
慣れっていうかね、それはなんていうの、得意な得意な、なんていうの、
うん、
角度っていうのがあって、
うん、
正面で見るのはまあ、大体 OK なの、
うん、あ、
真正面なの、
真正面
ど、ね、正面ね、うん、ただそれ本読もうとかして、
うん、
あの首をかこう下に向けたりとか、うん、それともう まずダメ、すぐにダメ、
うん、
であとちょっとでも横向くとダメ、
うんうん、
だから、体ごと向くしかないっていうの。
ああ、なるほどね。
うんうん、で私上の方はもう眼球が上の方に動きづらくなってるんで、
うん、
あんまり上は見ない、
見ない、
見るなら寝っ転がる、
うん、
って感じかな。
なるほど。
うん、本当慣れとか変と変な話、鈍感になる、
うん、
なんかね、私ね、退院する前に先生と話してて、
うん、
一人ね、僕のほか、もう一人他の患者さんで、
うん、
あのおじいちゃんがいらして、
うん、
で、
うん、
そのおじいちゃんも目がね、こう、うん、二重になっちゃってる、
うん、
副視っていうんだけど、うん、その状態で、横向くとダメとか、
うん、
角度がやっぱりね、自分の正面以外はダメとかね、うん、そういう状態なんだけど、うん、どうですかって聞いて、横の方を見るときとか大変じゃないですか、うん、ってちょっと聞いてみたら、
うん、
え、別に横を向かなきゃいいんじゃないですか
なるほどね。
そうですか見るときは全部正面で見ればいいんじゃないですか、うん、みたいなことを言っていたおじいちゃんがいらしたらしいんですけど、うん、かなり特殊だと思うよ、
うん、
っていうか私は長年培った横のものを見るときは横を向く、声がしたら何って振り返るっていうもう本当それ染み付いた癖、
うん、
もう治りたくても治らないそれ呼ばれたら見ちゃうよ、まあ、音がしたら見ちゃうよ、
見るよね、
で、うん、パッと見てあーってなる、
な
そんな感じがだいぶ慣れてきて、かなり反応が鈍くなりました、
はい、
だからそのおじいちゃんが言った横を向かなきゃいいんじゃないですかっていうのは
だんだんその意
味がしかしてって
だんだん
やばいぞと思い始めた。
はい、わかりました。
コンタクトレンズは毎回ちゃんと取り外ししましょう、目に悪いよ。
はい、はい。
You've got mail.
メールいただいてます。
はい、ゆきむらさんからですね。
はい、こんにちは、ゆきむらさん、
こんにちは、お題の方が、
はい、
来日しました。
はい、
おい、前は一度京都でお会いしましたかね。
そうだね、一時的に帰ってきた時にちょうどあったんだね、
はい、うん、ムンゾー様、ムンジ様、もう様付けだもんね、
うん、
ご無沙汰しております
お久しぶりです。
はい、 別番組移民の息抜きで、ムンゾーさんにお世話になっております。カナダ移民の雪村です。
あ、こちらこそお世話になっております。
はい。番組内でムンゾーさんに予告していた通り、ムン日をお借りして私の7月の様子をご報告させていただこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
私来年夏までの1年間を日本で過ごすべく準備を進めておりました、
うん。
そして7月1日に関空に到着し、中国地方の小さな町で生活を始めております。
はい。
と2行でまとめてしまうのが悔しいぐらい、まあいろいろ大変でしたと。
大変だったんだろうね。
出発前の居住地カナダのバンクーバーでは借りていた住まいを退去し、貸倉庫に家具や荷物を預けてきました。
はい。
大きな家具はバンを1日だけレンタルして運びましたが、他の荷物は全て自家用車で運びました。処分しても人に譲っても倉庫に何度往復しても一向に家が空っぽにならない。どんだけ持ってるのか。まあでも
2人分あるとね、結構あると思うよ。
あ、そう。でもどうなのかね、2人分って
結構。まあ、私も引っ越ししたけどね、新潟。
俺たちあんま荷物多い方じゃないじゃない、どちらかというとね。
うんうんうん。
あ、まあ、何往復もっていうのがね、あんまないからさ。
うん。
私はスーツケース一つでカナダに来たはずなのに、
うん。
いつの間にこんなに物が増えたのかと。
そういうことってあるよね。うん、
あるある、うん。カナダを出発する前に結構ヘトヘトになりました。
もう多分ここで力尽きたでしょ、多分1回目、
う
ん、
そうだね。日本に到着してからもまずは市役所で、海外からの転入届の手続きをするのに戸籍謄本と符票が必要であったり、
はい。
カナダの運転免許から日本のものに切り替えるのにまずはカナダの免許証の翻訳を、JAF で手に入れて、それから県の交通センターに予約を入れ、予約日に面接や講義を受けてからもらえたり、
うん。
携帯電話の取得も海外発行のクレジットカードは受け付けてもらえないということで、即日発行の日本のクレジットカードを作ってからまた出直したり、
はい。
他にも、新居の契約をし、水道光熱の契約をし、家具や生活必需品をレンタルしたり、
はい。
実家や知人から借りたり購入したり、怒涛の数週間でした。
ああ、そうね。
ああ、大変だな、これな、やっぱな。
うん。
しかもすんげえ暑いっすって。
カナダ。
カナダから来たらね、もう常夏だよ、本当にね、日本。
常夏。常
夏ちょっと言え
ない。夏じゃないよ。熱帯地方みたいな暑さだね。
こんなことならクーラーが効いた職場で仕事をしていた方が、いやいや嘘ですと。どんなに暑くても仕事に行かなくていいのがいいです。
あー、じゃあ、うん、バーベキューはどっちがいい？
バーベキュー、
バーベキュー暑い外でね、
うん、やるのと、
と焼肉屋さんのあの無煙焼肉っていうの、あれだね。
それ
煙の
出る、それはバーベキューって呼ばないだろう、だって。
まあ、まあそうね。じゃあ肉は、肉食べるのがどっちがいい？
やっぱ美味しい肉を涼しいところ
で。あなたもですか？
私もです。
まあ、なんだか、あんな暑いところで。
うん。なんでそんなね、大して美味しくもない肉を
臭いところで。埃だらけの臭いところで。
意外とこれも生焼けだったりするね。食べようと思う。黒焦げ生焼け？あるじゃない。よく、まあ、火がなんかわかんないけどさ、まあ、真っ黒に焦げてんだけど、中は焼けてね、みたいな。
なんでバーベキューって、最後に焼きそばするときに、ビールをかけるやつがいるんだろう。
あー、なんだろうね、あれね。
わかんないけどね。いや、ビールをかけるのはね、まあ、雰囲気でもいいよ。ただ、自分が飲んでる飲みかけのビール入れるなよな、とか思うじゃ
ない。なるほど。なんか麺が柔らかくなるとかよくわからんけどね。
なんか入れる人いるよね。
いるいる。でもじゃあ家でそうやって作る方は作んないよね。
うん。そのために新しいビール開けてるとも思えないんだ。
ああ。
もしかし多分だと思うんだけど、あれ飲みかけ
飲んでるやつガーって入れちゃうんだろうね。
そうか、先にあと入れて残りを飲んでるのか、うん、でも意味がわからない
。なんで入れるんだろうな。まあいいや、
水分でしょうね。意味がわからない。
諸所の手続き以外では早速温泉に行ったり、そうめんやかき氷、ラーメンやバーベキューなどを食べたり、高校野球の地方大会の観戦に行ったり、ゲームオブスローンズを見たりときっちり楽しんでおります。
充実してるな、
ね。8月にはまた移民の息抜きを再開できればと思っています。
はい、
ムンゾさんよろしくお願いいたします。
はい、
ムンジさん、そしてムンニチリスナーの方々、メールでの番組乗っ取り失礼いたしました。
はい、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、雪村さんはカナダのバンクーバーに、
うん、
まあ、住んでて、旦那さんは、まあ、がカナダ人の方で、で移民の息抜きっていう番組を、向こうはカナダから、
うん、
で私は日本からお話しした分を録音して、
うん、
まあ、1ヶ月に1回ぐらいのペースで配信してたんだけど、
うん、
まあ、ここ2ヶ月ぐらいは、
うん、
あ、1回飛ばしかな、
うん、
2回飛ばしかな、なんかそんな感じで、
う
ん、
はいはい、ご主人も来てるの？
うん、
一緒に、
うん、あ、素晴らしい。なんか向こうのね、
うん、
給料システムがあって、分かんないけど何年間か自分の給与から積み立てをするんだって、
う
ん、でそれをコツコツやっていくと何年目かに1年間休みがもらえるっていう、しかも給料ついてるよみたいな、
うん、
そんなすごくいい条件の会社に、いいな。
うん、
そうなんだって。
でもあれだよね、仕事してるとお金って使わないじゃない、してる間。休みが多いと、
うんうん、
なんだかんだと使う、逆にね、
うん、
いっぱい使っちゃうんじゃないかななんて。まあいらんおせっかいですけど。
あ、まあでもこっちで仕事とかアルバイトとかは、まあ、あまりにもやっぱりね、何もしないっていうのは逆に暇を持て余しちゃうだろうから、う
ん、するのかね、
かなって気はするけどね。
うーん、
なんか会社の方もさ、向こうがあの仕事の時間、
うん、
要するに日中は仕事しちゃいけないみたいなんだけど、
うん、
でも時差があるから向こうが仕事してる時間ってこっちは夜中だから、どっちにしたって働けないよって、
うん、
だから別に会社の規定を何もね違反することなく、
うん、
アルバイトできるみたいな。そういうなんか素晴らしくね、羨ましい状況みたいだよ、
うん、
はい、まあ、あのどっちにしても、じゃあ一度、うん、お会いできれば嬉しいなとは思うんですけど、ね、どこで会えるかはまあちょっとわからないけどね。
わからないですね。
うん、あのそうだ、思い出した、私、あ、ここ、あ、また別に区切ろうかな。雪村さん、どうも、メールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、エンデもう一つ、もう一つごめんなさい、
はいはい、
ここでもう一つ私の方から言ってたのが、
う
ん、8月の7日京都にいるよって言ってたやつね、
うんうん、
6日の朝に神戸から京都に移動してきて、その日の夜は私の中学校の時の友達と晩ご飯食べに行くんだ、
はいはい、
で1日京都に宿泊して、翌7日はまるっきり何も考えてなくて何もしてない時なので、
はいはい、
お会いしませんかとかね、
うん、
ご飯でも食べないとかいう人が、うん、物好きがいたら、
うん、
まあちょっと連絡でもいただけるとありがたいのかなと、うんうん、ただし私もね、一応人妻なので、
人妻ごめん、笑っちゃった、ごめん、なんとなく、
あ、ほ
んと、
いや、とりあえず私もなんとなくね、
うん、
なんか裁判上不利になることは やりたくないなと。わかんないけど、女の人がいる場合は夜ご飯とかでも OK なんだけど、男の人とかでも二人きりっていうのはちょっと、
う
ん、避けようと思います、
はい
はい、二人きりっていうのじゃなければ別に大丈夫ですか、
うん、
裁判上不利になりませんか。
不利にならないと思います。はい、
泊まるところはね、私ゲストハウスだしね、
うん、
二段ベッドだし、また、はい、うん、でも京都高い
ね、
うん、 京都高いけどちょっと楽しみです、
うん、結構じゃあ行ってるんだね。
そうだね、
3日から移動でしょ8月は、
うん、
神戸に行くでね、8月3日4日5日6日7日、
うん、で8日にこっち帰ってくるけど、ちょうど入れ違いでムンジはハワイに行っちゃうんです、ね、
6日からハワイに行っちゃってちょっと丸っぽい1週間ぐらい6日に行って一応11日には東京には戻ってくるんですけど、でそこから東京で2泊ぐらいして帰ってこようかなと思ってます今のところ。
うん、うん、
ちょっと見たいものがあるんで、まあ、それちょっと見て、
じゃあ連絡をしてもらって、まあ、
もちろん帰ったらツイッターっては、うん、
そして私に多めのお土産を、
なんか欲しい？
コーヒー、
あ
コナのコーヒー、
コナのコーヒー、またちょっとかいなんかに買いとかんとかんの忘れそうものすごく
コナコーヒーが欲しい
何も言わなかったら私もうあのお土産って一切買ってこない
です、ね、マカダミアナッツはいらない
一切買ってこないタイプなんで、
うん、いやでも中国茶とかくれたって
、あそうだよな最近変わったんだよ、
うん、
だから、
うんうん、まあなんか
前シンガポール行った時なんか
そう、
お茶、紅茶買ってきたよね、
うん、紅茶とか、うん、あと中国茶とかもあったし、はい、だから今度はハワイだったらコナのコーヒーは非常に有名なんで、
はい、わかりました、
ね、希望をします。
おい
魚意ですね、
魚意、はい
ジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑ってください。まずは形からです。じゃあこれね、ヘビ同士の会話なんで、ヘビ1とヘビ2、
はい、
何や俺ヘビジとヘビゾウ
ヘビジとヘビゾウの会話、
わかりました。じゃあまずね、これをね、ヘビジにします。
はい。
ヘビジ。
ねえ、僕たちって本当に毒を持ってるの？
ヘビゾウ。
ああ、もちろんさ。噛めばゾウだってイチコロなんだぜ。
ヘビジ。
ヘ
ビゾウ。
どうして今更そんなことを聞くんだい？
ヘビジ。
さっき、舌噛んじゃったんだ。
ヘビジバカ
あれでもどうなんかね、本当に自分で自分のこと噛んじゃってもやっぱりその毒回ってくんのかね、
知るかよ
いや本当にこれいそうだよこれ、
まあ毒回らないといいね。
どんにちどんにちどんにちどんにち、
今度ね、そのウィンズの神戸公演がね、
はい、
ウィンズ、今年のウィンズは初めてなんだ、うん、私が行くのはね、うん、もうツアー始まってるけど、
うん、
私は神戸公演が最初で、今日チケットが郵送でね、
はい、
届いたんだけど、
うん、
むっちゃいい場所、むっちゃいい場所届いてて、うん、やっぱやっぱりここ座りたいって思う場所なんだ、
うん
うん、でもどうしようか迷ってんの車椅子の場所に行った方がやっぱりとりあえず視界をね、うん、こう上手に開けるという点では少しは考えられているけれども、うん、かといって絶対いいわけじゃないからね、
うん、まあ後ろの方の席よりはね、車椅子席の方が、
うんうん、
まあいい場合もあるよね、
うん、ただものすごくよく見えるっていうわけでもないから、やっぱり人の頭とかは
そうだね、
やっぱりニョキニョキくるんで、うん、それもうどうせ人の頭ニョキニョキくるんだったら、その当たったいい場所へ行くのもいいのかなと今考えてるところです。
応私は一回チャレンジしてみるのもいいんじゃねえかなと、
うん、でちょうど一番端っこだしね。
そうそう、ちょっとしんどかったら座りゃいいんだからさ別にね、うん、あれほとんど立ってるじゃない、あれが、うん、多分立ってるのが一番しんどいかなと思うんだけど、
うん、
なんかしんどかったらちょっと座って休んでてもいいのかなっていう。
そう、一番端っこって言ってもね、あの本当一番最後の端っこっていうんじゃなくて、
ま、真ん中の廊下と廊下
の間、あ、なんて、塊があるよね。
真ん中の席の一番廊下側っていうのが。
っていうやつね。それなんで、まあ、そうだね。
うん、
そうしたい。あと、ほんと、マジ思うわ。
いや、いいんじゃないですか。
私、一人だから当たりやすいのかなとも思うんだけど。うん、
多分、そうだよね。二人とかだとどうしても連番でこうね。
うん、
だから、その、3人とかで来るとどうしても1人がポツンって残っちゃったりね、
うん、
するからね。
それがあるのかもしれないね、
うん、
行きたい。あ、そしてグッズ買いたい。今年も買いたい、
うん、
なんかね毎年もっと行ってたと思うんだけど、なんとなくウィズまた行ってくる、うん、また行ってくるっていうのも、
ね、
なんか行くつもりやみたいな感じだったよね、うん、今年はね。でも神戸と名古屋と何武道館だけです。
いつもより少ないのって、あの大阪がないだけじゃねえかよ。
いや、そんなことないよ。
いつもそれに大阪行ってるだけじゃねえかよ。
そんなことないってば。そんなことないってば。そうだったっけ。
そうだよ。
え、そうだった。
そう、
ああそう、
うん、ほとんど変わんない。
大阪はね今年はねパスしたんだ、
うん、
去年もねちょっとかなり無理したから、
うん、
連日だったのね、うん、神戸の次に大阪だったの、次の日が、
はい、
でそれチャレンジしてみたんだけど、うん、やっぱ結構きついなと思ったんで、
うん、
今年はやめたんだ。
まあそうだよね、神戸大阪って普通は来るよね。
まあね、
いつまで行けることやら。
そう、それ考えるとね。でもあの一応ね、とりあえず私の元気に歩けるとか、
うん、
なんていうの、元気じゃなくてもとりあえず動けるとか、
うん、
そういうことのなんていうの、一つの目標、うん、毎年の目標、
うん、
指標っていうの、
うんうん、
でもあるので、あのウィンズのコンサートに初めて行った頃は、
うん、
もう本当にホテルとかもきちんとした全部設備のあるホテルで、
うん、
なんて言うんだろう、だからアメニティも全部揃っていく、
うん、
いるところで、自分でなんか持っていくっていう荷物はね、
うん、
もう全部送っちゃってっていう体制じゃないとダメだったんだ、1年目とかね、2年目とかね、うんうん、でも去年とかは特にすごいなと思ってたんだけど、
うん、
もうゲストハウス泊まって、
うん、
そこはもう一人の世界じゃないしね、
うん、
何人かいる部屋で、
うん、俺ダメだな、やっぱりいびきかくからなんか迷惑かけそうだから、どうしてもそこが気になっちゃうから。
うん、それはそうだと思う、
うん、
うん、まあでも一応そこはそういうところだから、いびきは気にしないでっていうのが、
うん、
あのお約束にはなってるんだけど、うん、それでも気になる、自分で気にしてくれるんだったら、
うん、
それが一番だと思うよ、
うん、そうなんだね、
うん、あの気にしないって、いやいや大丈夫、俺気にしないからって、あんたじゃなくてこっちがダメなんだよっていうね、そういうこともあると思うので、
うん
うん、でもモンジは多分いびきかかなくても一人の部屋じゃないと嫌じゃないかな。
うーん、
そんなことない。
いや、そんなことないよ。前目の手術した時はあの、うん、4人部屋だったんだけど、
あ、まぶた、
まぶたの手術した時に、うん、あのそこの4人部屋が、
うん、
その目の手術で入るっていうのも、その4人部屋のその部屋がね、うん、なんかね内臓系が悪くて入ってる人たちのとこに入ったから、
ね、
うん、俺結構元気じゃない、当たり前だけどさ、
うんうん、
でおまけにいびきかくからさ、その内臓系の悪い人からさ、うん、いびきが無線で寝れねえんだよなんて、あのベッドで寝てるところからこっちにね、うん、あのクレームが来ました、ね、うるせえこの野郎なんてね。
この野郎っていうのはちょっと悲しいけどね。まあでも本当にうるさいと、
うん、
きついのもわかるしね。
まあ体調悪いところでね、そういうのやっぱ入ってくるとね、うん、どうしても、うん、まあ本人怒るのもわかるんだけどね、こっちはまあ元気いいから、うん、まあまあごめんなさいねって一応言っときましたけどね、
うん、まあまあいや言い方一つだよ、うん、なんでもね。
まあすぐ部屋変えてもらったけどね俺。
うん、うんうんうん、私はずっと個室だったんだけど入院は、うんうん、最後の1ヶ月か最後の2ヶ月か1ヶ月ぐらいか、
最後の1ヶ月ぐらいだね。
は何人部屋だれ、
はい、4人部屋だ
った。6人いなかった？
6人はいないと思うけどな。もう6人部屋なんてあるのかね。
さあどうだろう、
あったかな。
一番最初に入った4人部屋がめっちゃ怖いおばちゃんがいたの横に。
うーん、
めっちゃ怖かったの入った瞬間怖くて、うん、ねお見舞いに来てる旦那さんいろいろ世話してくれてるんだけど、うん、むっちゃ怒ってんのその旦那に。
旦那さんにね、
うん、こうじゃないああじゃないって、うん、でちょうど高校野球を昼間なんかテレビをつけて同じ部屋の女の人が見てたの、
うん、
そしたら私高校野球なんてできないってすっごい聞こえるように言って高校野球の音うるさいんだよなとかすっごい言ってて、怖え怖え私もう瞬間怖いと思ったから、うん、私本当その頃はもう全てに怖がって、
うん、
なんていうのニュース見るのも怖かったからね、
うんうん、
なんて普通のローカルニュースとか見るだけで怖かったから、
うん、
もうそんな人がいる場所はとてもじゃないけど入れなかったんで、
うん、
入った日に変えてもらいましたもん
うん、
すぐに変えてもらった。もうたまにここにいられないって言って、
うん、
で変わったところでまあまあ嫌だけど仕方ないよね4人だしっていう感じでいたんだけど、うん、隣におばあちゃんが入院してきて、うん、そのおばあちゃんの症状が私とそっくりなんだけど、
うん、
家族がお見舞いに来てくるんだけどもう泣くの、
とにかく泣くの。
なんで泣くのっていうとその病気になって動けなくなった自分の将来を、うんう
ん、悲観して泣くのね。
もう私もう嫌だもうダメみたいな、
うん、
もうこんなの辛くていられないって泣くの。
泣くのね。
いやいやいや、
やめてほしいよね、それ
。私も辛いし私も辛いし、だから聞きたくないから、
うん、
耳を塞ぐだけでは聞こえてきちゃうから、
うん、
かといって私音に敏感だからなんか音楽を聞くとかね、
うん、
そういうのもあんまりしたくなかったの。辛くて、
うん、
頭に響くから、
うん、
だから耳ずっと塞いで、でその耳の塞いでるなんていうの蓋っていうの、
うん、
をゴニョゴニョ動かしてやり過ごすっていうの本当はね出て行きたかったんだよ部屋をね、
うん、
その間だけでも出て行けばいい話じゃない、
うん、
でももう動けなかったの私ね、その時はね、
うん、
動くのでさえ辛いし歩くのはもうフラフラだったのに、なんで私が出ないといけないんだよ、辛いんだよどうやって出るって言うんだっていうか出れないしでも泣くしみたいなきつかったですわ、
はい、
ちょっと長くなっていいんだったらもう一つ思い出したことが、
うん、
そうこうしてるうちに、ちょうど対角線上の向こう側、
うん、
ベッドが空いてもうすぐに次の人が入ってきて、
うん、
その人は事故にあった女の人なんだけど、海外から来てる方、フィリピンだったかな、うん、フィリピンかな、だから日本語すごい上手なんだけど時々英語になるんだわ、
うん、
で看護婦さんにフルーツが食べたいって言ってて、うん、あ、いいよフルーツ買ってきてあげるから何が欲しいか言ってって言ってて、で発音もっといいです、その人ね。ちゃんとした発音で、ウォーターメロンって言ってたのね。 ウォーターメロンって。でも看護師さんが、何？え？メロンですか？とか言って、じゃあ、ウォーターメロンだよって。あの、私、横で聞いてて、むっちゃ言いたくて仕方がないの。スイカです、それはスイカって言いたいんだけど、もう私、大きい声出すのが辛いから、普通に声出すだけでも辛いから、思ってるだけで言えないの。それ、スイカじゃ。だから、ウォーターメロンで言ってるんだけど、とうとう諦めて、フルーツです。申し訳ないことをしました。もうちょっと私が、もう少し元気だったら、いや、それスイカだと思いますって言ったんだけど。
まあ、しょうがないっしょ。
まあ、うん。
うん、じゃあ、終わりましょう。
まあ、そんなもんだよ。
はい。
うん。終わるの？
終わるよ。
あ、どうしよう。なんだ。
もう1時間も喋ってるよ。
ね、じゃあ終わりましょうか、
はい。
パソコンも直ったことだし、これで編集ができる。
Good morning, how are you? I am fine, thank you.And you, and you, そして and you. Hi, how are you? I am very sleepy. Let's have a nap.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しています。ムンニチのサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください。また、Gmail のアドレスに直接送っていただくのも OK です。Gmail のアドレスは munnichi.mp3@gmail.com。 ムンニチのスペルは munnichi です。また、Twitter をお使いの方はムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字、ムンニチです。お待ちしてます。
お待ちしてます。ムンニチドット MP3 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。